それではですね、舞子さん、
はい、
あのね、僕これ番組の中でずっと言ってたんですけども、学会発表するって言ったんですよ、病院ラジオについて。
そうなの、私は京都府の看護が、看護学科入ってないんで、行けなかったんですけど、はいはい、蒲田さんが発表することができたかったんですけど。
あのね、第11回京都府看護学会っていうので、日本における病院ラジオの可能性っていうのを発表してきたんで、
それ
を
画期的ですね。
はいはいはい。
ぜひお聞きしたいと思います。
じゃあ、それ聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
36、日本における病院ラジオの可能性。看護師としてラジオ番組を放送してきた立場より、病院ラジオ入院生活環境コミュニケーション、鎌田智弘さんお願いします。
じゃあ行きます。5秒前、4、3、2、1、9。
平和看護系ナイト2、あと第11回京都府看護学会始まりました。 FM 看護系ナイト2。この番組は看護師が企画制作出演する日本初の看護系ラジオ番組です。お送りするのは看護師で鎌田です。よろしくお願いします。という感じで、いつもラジオ番組をやってます。で、FM 看護系ナイト2っていうタイトルのラジオ番組なんですけども、これはどこでやってるかといいますと、 FM79.7 京都三条ラジオカフェっていうところで、FM を 79.7 にピッと合わせてもらったら、京都市内やったら大方流れてくるんですけども、その放送局でやってます。で、その、三条ラジオカフェっていうのは、コミュニティ FM っていうラジオ形態なんですけども、どんな形態かっていうと、市町村ですね、市町村を相手にした、相手っていうか範囲にした、FM 放送で、これはね、全国に約250局あるんですね、各地に。で、京都では、京都の市内ラジオカフェさんと、伏見の方に FM845 っていう放送局で、 FM 宇治さんっていうのと、 FM イカルさんっていう、
あと30秒です、
愛媛の方に、あるんですね。で、このね、コミュニティ FM っていうのは規模が小さいだけあって、対象者を絞れる、身動きが取りやすいっていうことで、震災の時にね、新潟の震災の時で、頑張ってその地元の人に、必要な情報を伝えるっていうことで、こう新聞なんかで注目されてましたけども、そんな放送局で3年近くなんですけども、100回超えた放送をやってきた中で、今日は病院ラジオの可能性ということに考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、病院ラジオってどんなもんかと言いますと、病院でラジオするんですけども、患者さんですね、患者さん、外来患者さんもいると思いますし、もちろんそこで働くスタッフの方もいると思いますし、スタッフって言っても看護師さんだけじゃないですから、売店で働くおばちゃんですとか、駐車場の管理のおっちゃんですとか、そういう人を全部まとめて一つのコミュニティと考えて、その人たちのための放送ということで、病院ラジオというのがあるんですけども、これはちょっとね、僕が調べた範囲では日本ではまだないんですけども、ちょっと外国に目を向けると、イギリスではですね、397病院、これはどうですかね、日本で考えてももう大きな病院が軒並みやってるという感じぐらいだと思うんですけども、そういった感じでね、イギリスではすごく広まってる。で、ボランティアの方がこう番組を作ったりとかやってるんですけども、で、今度ですね、この前お正月映画でリトル DJ っていうのをご覧になった方いますかね。白血病の男の子が病院でラジオをするっていう、その中で男の子が、DJ になって病院の中でラジオをするっていう映画があるんですけども、そういった形でもね、日本でもちょっとね注目されてるかなと思って僕も見に行ったんですけど、お客さん10人ぐらいで、この映画ヒットしてくれたら嬉しいなと思ったんですけども、皆さんもね、もう公開終わってるんですけども、DVD になって一回見てもらうと、あ、病院ラジオってこんなもんかっていうのはちょっと分かると思います。で、 その映画の中でもそうやったんですけども、その館内放送で流してたんですけども、館内放送だとね、うるさいっていう方も当然いると思うんですけども、その有線放送に変える、ベッドサイドのテレビにのチャンネルで、音声放送を流すってすると、患者さんが選んで聞けるっていう形になります。そういう形が一番いいかなと思うんですけども、そういう病院ラジオをちょっとできたらいいなと思ってます。で、どんな雰囲気かっていうのもちょっと聞いてもらえたらなと思うんですけども、
呼んでみましょうか。
はい、
もしもし。
もしもし。
どうも。
こんにちは。
これはね、僕がやってるラジオ放送の中で一回流した、スタジオと病院の中継で結んだ放送の回です。
なんかこうやばい状況とか、なんかこう怖い看護さん近づいたとかでも気にせずブチって切ったらいいからね。
ヘルプなし、ブチっと言ってください。
はい、
はい、じゃあですね、今日は何てお呼びしたらいいですかね。
今日はカイ君で。
カイ君。
カイ
君 OK です。
カイ君、
カイ君で。
はい、
じゃあカイ君ちょっと、カイ君は今、入院中なんですかね。
はい、入院中ですね。
今日は大丈夫ですか、体は。
今日は全然大丈夫です。
全然大丈夫。元気です。
そしたらちょっと少しの間、カイ君といろんなことを喋れたらなと思います。
はい。
カイ君ね、まあ、入院する前にこう看護さん、まあ、あんまり関わったことなかったと思うんですけど、こう看護さんに対する、ね、イメージとかってあったと思うんですよ。まあ、そのイメージとですね、まあ、実際入院すると看護さんなんかね、もうひっきりなしに来るし、身の回りのね、身近に感じることも多いと思うんですけども、その実際接してみてのこうなんかこれちょっと違ったなとかっていうのが聞けたらちょっと教えてほしいんですけども。
イメージですか。
そう、
最初のイメージとですね、
なんかありました。
ナースってなんか、はいはい、白衣の天使じゃないですか。
あ、ありますね、
よく言われますね。
だからタバコ吸ってないと思ったんですけど。
で、これが病院とスタジオをつないで生放送したんですね。で、まあ、その患者さん僕知ってるんですけども、後で聞いたらなんか屋上で寒かったですとか言ってたんですけども、まあ、ちょっとね、まあ、患者さんと看護師さんとのコミュニケーションなんですけども、ちょっとこうなんていうんですか、普段と違ったシチュエーションとかがあったりすると、また違った意見なんかも聞けるのかなと思ったりしました、その時は。で、病院でラジオを作っていく上で、どんな番組が考えられるかっていうことなんですけども、お昼にね、栄養士さんが出てきて今日その一品について解説するとか、まあ、もちろん看護師さんがね、いろいろ紹介してもいいですし、ドクターなんかはベラベラ喋れると思いますし、そんな感じでいろいろと考えられると思います。で、まあ、そうやってやってきた中からですね、共同地域力再生プロジェクト番組っていうことで、共同からお金が降りて番組作ってくださいって言って、この今介護のね番組を放送してるんですけども、見取り見取られっていう、ここに番組の、放送局の番組表を持ってきてますので、またその辺にも載ってるんで、よかったら持って帰ってください。で、ラジオカフェさっき寄ってきたら、今日の夕方 NHK で紹介されそうなんで、またそれも参考にしてください。で、あと募集です。番組のアナウンサーやりたい人、今看護師間違ってなっちゃったけど実はアナウンサーやりたかったから、そういう方いたらぜひぜひ、あと病院でラジオやりたいと、うちの病院でやりたいんですっていう人はぜひ相談に乗れますので、よろしくお願いします。あとコマーシャルですね、番組にすみません、コマーシャルください。で、そう、まあ、どこら辺で病院ラジオの可能性があったかっていうのはちょっと疑問かもしれないですけど、まだ収録にはまだ違うこと書いてあるんで、ちょっと目を通してもらったらと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。
マイコさんこんな感じでやってきたんですよ。
ああ、すごい、もう日本初の試みですよ。
最後ちょっと強引でしたけどね。
そうですね。
まあ、
ちょっと一応悪いですけど。
まあそんな感じでやってきたんで、またね、今後実現に向けてなんかできたらなと思います。
そうですね。日本でも実現するといいですね。
はい。はい、じゃあ、ここで曲いきたいと思うんですけども、やっぱり看護学生さん発表まで遊んだ方がいいと言いましたが、
はい。
旅とかも行っちゃってもね、旅行とかも行っちゃってもいいと思うんですね。
それですよ、それが旅。
忘れて。なんで、ちょっと旅の曲を、557188で心の旅。